仏教ナモアミラジオ、
あちゃんはなじかんよ。
皆様こんにちは。この番組は広島県三次市西覚寺の副住職井川大慶がお送りしております。はい、皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今回もですね、蓮如上人のお話をさせていただきたいなと思っております。今回はですね、蓮如上人が出された御文章っていうのは法章と呼ばれておるという話をさせてもらいます。法章っていうのは宝ですね、宝の文章。この上ない宝が私たちの命の上に届いとるんだよと教えてくださっているお手紙でありますから、宝章、宝の章というふうに称えられるんですね。親鸞聖人はですね、南無阿弥陀仏というお名号のことを無上法主の名号とも称えられます。この上ない宝なんだと。この地球上のあらゆる金銀財宝をすべて集めたとしても比べることのできないぐらい、大きな大きなこの上ない宝が南無阿弥陀仏なんだよと。その南無阿弥陀仏という宝が私たちのこの命の上にもう届けられてあるんだよと伝えてくださっているのが御文章でございますので、宝の手紙、法章というふうに呼ばれるんですね。以前ですね、何でも鑑定団を見ておりましたら、たまたまですよ、蓮如上人の直筆だと思われる南無阿弥陀仏のお名号の軸がですね、出品されたんですね。ちっちゃい軸でありましたけれども、その本人評価額、ある奥様が家にあったんだというふうに言われてましたけど、それを、本人評価額は100万円というふうにね、出されましてね、これが専門家の、ね、方々が見られたら、これは直筆だということになったんだそうですよ。蓮如上人の直筆のお名号、評価額何円だったと思いますか。本人評価額は100万だったんですが、これがですね、1、10、100、1000、万、10万、100万、400万円だったんですよ。で、本人はですね、400万みたいな感じで喜んでました。いろいろ、なんていうの、保存状態とか、年代とかによって、いろいろ、変わるんでしょうけれども、その時は蓮如上人の直筆のお名号の軸が400万円という評価だったんですね。それはそうなんかもしれませんけれども、本当はですよ、本当はこの南無阿弥陀仏って400万円じゃないですよ。400万円でもないですし、1億円でもないです。1000億円でも1兆円でもないですよ。南無阿弥陀仏の名号は宝ですから、この地球上のすべての金銀財宝を集めたとしても比べるほどのできない宝物が南無阿弥陀仏ですからね。鑑定団の先生、プライスレスっていうふうに言ってくれちゃったらよかったのになと、思ったんですけどね。皆様のお宅の南無阿弥陀仏もですね、プライスレスですよ。この上ない、この地球上の宇宙のすべての宝を集めたとしても足りない、比べることができないほど大きな宝が南無阿弥陀仏と届いておるんだよというふうに教えてくださっているのがこの御文章なんですね。この御文章のですね、テーマといいますか、 ずっとその五文章の底に流れている問いがですね、五章の一大事なんですね。五章っていうのは後の生と書きまして、五章というふうに言います。まあ、今の生を根性って言いますね。で、過去の今までの生をですね、命を前章っていうふうに言いますね。前章で今は根性で、次五章というふうに言うわけですね。その命終わったらどうなるのかという一大事、大事です。その五章の一大事というものがこの五文章の底にずっと流れてるんですね。これ数えてみたんですよ。五章、あ、ごめんなさい、五条八図、八十図、五条八十図の五文章の中で42回五章という単語が出てくるんですね。80通の中で42回も五章という単語が出てくるということですよ。それほどこの五文章のテーマといいますかね、一番大きな問い、蓮如上人がまず何よりも五章の一大事を心にかけてお聴もするんだよということを教えてくださっているわけですね。命終わったらどうなるんだろうか、これみんな抱えてますよね。死んだらどうなるんじゃろうか、この命どうなっていくんだろうか、これみんなが抱えてます。子供も抱えてます。うちの息子だって死んだらどうなるんって言います。赤ちゃんの時はねまだないかもしれませんが、これ自意識が芽生える3歳頃からですね、自分の命、この命終わったらどうなるのだろうかとか、そういう問題が人間は芽生えてくるっていうふうに言うんですね。で、これは日本だけじゃなくてどこの国でもそうですよね。北半球だって南半球だって関係ないです。ヨーロッパだってアジアだってアメリカだって南米だってアフリカだって関係ないですね。どこの国でもどこの地域でも一人一人抱えておる問題です。みんな人間であれば抱えておる問題ですけれども、それは変わりがきかないですね。隣の人の話じゃなくて私の問題なんですね。隣の人が五章の一大事の解決をしとっても私には関係ないわけで、このやっぱり私の五章の一大事は私の問題なわけです。妻の五章の一大事はやっぱり妻の問題なわけですね。一人一人が抱えておる問題です。交換できん自分の五章の一大事は自分の問題でも、それを我々はごまかしながら生きておるっていうんですね。まあどうせわからんのんじゃけと、普段はそれをごまかしながら生きておるっていうんですけれども、蓮如上人はこの五文章で何遍も何遍もこの五章の一大事をに思いをかけて心をかけてお弔問してくださいねと教えてくださっているのが五文章ですね。蓮如上人という方は一休さんと親交があったというふうにも言われてるんですね。まあ、一休さんも室町時代のお坊さんですから、時代はこう重なっておるわけです。でお互いすごく尊敬し合っていたというふうにも伝わっておるんですが、いろんな話があるんですけどね。例えば蓮如上人がお寺を建てている時に一休さんが来たっていうんです。でそのお寺を建てるために使う木材の上に一休さん立ちましてね、そっから一歩も動こうとせんって言うんです。で大工さん困りましてね、一休さんそれちょっと今からお寺作るのに使うんでちょっとどけてくださいって言っても、どけないそうなんですね。でその一休さんの頭には草が乗っ取ったって言うんですよ。で頭の上に草を乗っけて木の上に一休さんが立って一向に動こうとしないんで、もう大工さん困り果てて蓮如上人のところに行ったんです。蓮如上人、一休さんが今 お寺を建てる木の上に、木材の上に立っておりましてね、不思議なことに頭の上には草を乗っけて立って一向に動こうとしないんです。どうにかしてください蓮如さん、蓮如上人ってこうおっしゃったわけですよ。そしたら蓮如上人、はあはあと、ではあれを出しなさいということで、あるものを一休さんに出しましたら、一休さん喜んで帰っていかれたっていうんですが、さて何だと思いますか。とんちの一休さんですからね、まあ蓮如上人を試したんでしょうかね。木の上に、草を頭の上に乗っけた一休さんが立っとったわけです。それに蓮如上人はピンときてあるものを出されたんですが、さて何でしょう。ポンポクポクポクポクポクポクチーン、わかりましたか。そうなんです、これはですね、お茶なんですね。お茶、お茶っていう漢字は頭に草を、草冠ですよね、草を書いて人を書いて下に木みたいな漢字書くじゃないですか。木の上に一休さん人がおって、その頭には草を雇ったわけですよ。それを蓮如上人は、じゃあお茶を出してあげましょうということで、お茶を出したら喜んで帰られたみたいな、そんなですね、二人のやりとりも残されております。まあわかりませんけどね、真偽のほどはわかりませんけれども、そういう話もあるし、またですね、一休さんがこんな歌を詠まれるんですね。阿弥陀には誠の慈悲はなかりけり、頼む主情をより助くとは。阿弥陀様には本当の慈悲はないですよと。頼む主情をより助くとは、頼む主情だけをよりすぐって選んで助けるっていうのは本当の誠の慈悲じゃないんじゃないですか、というふうに読まれたんですね。すると蓮如上人が、阿弥陀には隔つる心はなけれども、蓋ある水に月は宿らじ、というふうに返されたっていうんですね。で、阿弥陀様には隔てる心は一つもございませんと、全ての衆生を照らし育て救おうと今働いておられますけれども、蓋ある水に月は宿らじ、その働きを拒否している人にはそれどうしようもない。蓋のある水には月は宿らんように、その阿弥陀様の救いからこう蓋をしてですね、いやあなたのお世話には別になりませんからと、阿弥陀様の救いを跳ねつけている人がいるんだというわけです。阿弥陀様には隔てる心はない、もっと言うと阿弥陀様はその蓋をしているものの蓋を取ろう取ろうとこう、を育ててくださるという仏様なわけですね。そういうやり取りもあったりするわけですね。あとこんなのがありますよ。一休さんが蓮如上人にですね、手紙を書くんですね。あれしてこれして、あれしてこれして、あれしてこれして、あれしてこれして、と書く人は忙しいってこう出すんです。あれしてあれしてこれしてばっかり、忙しい忙しいって、人々は生きとると。室町時代もそうだったんですね。今の時代もね、忙しいですが、忙しい忙しいって生きとる我々ですけれども、室町時代の人も結構忙しい忙しいって生きとったんでしょうね。あれして、あれもせにゃいけん、これもせにゃいけん、あの人に前に行かにゃいけん、あそこにも行かにゃいけん、あれしてこれして、あれしてこれして、と一休さんが出した。すると蓮如上人がお返事に、くて寝て、くて寝て、くて寝て、くて寝て、くて寝て、くて寝て、くて寝て、くて寝て、人は死ぬるばかりなり、というふうに、返されたっていうんですね。そのあれしてこれして忙しいという内容は何なのか、それはとどのつまり、食べにゃあいけん、寝にゃあいけんというもの以外ないんだと。くて寝て、くて寝て、くて寝て、くて寝て、少しでも美味しいもん食べにゃいけん、 だから稼がにゃいけん、お金も稼がにゃいけん、少しでも美味しいもんも食べにゃいけん、旅行にも行かにゃいけんし、温泉にも浸かりたいし、あね、くて寝てくて寝てくて寝てくて、結局はくて寝てくて寝てくて寝てくて寝て、いつの間にやら人は死ぬるばかりなりというふうに返された。自分の欲を満たすために、美味しいもん食べにゃいけん、眠らにゃいけん、モテにゃいけん、稼がにゃいけん、自分の欲を満たすために、せかせかせかせかと生きておって死ぬるばかりだと、何のための人生かというふうに、お二人のやり取りがあるわけですね。まあ、これも真偽のほどは分かりませんけれども、蓮如上人のご文章をいただきましたら、まさにですね、このあれしてこれしてくて寝てくて寝て人は死ぬるばかりなりっていうのが、すごいその心がありますよね。あっという間なんだよって。電光長老、電光っていうのは稲妻、長老っていうのは朝の梅雨です。稲妻ピカッと光ってすぐ終わるように、人生は一瞬だよ、朝露のように儚いんだよ、ずっとあるように思っているけど一瞬だよ、それ秋も去り春も去りて、年月を送ること、昨日も過ぎ今日も過ぐ、いつの間にかは年老の積もるらんとも覚えず知らざりきと。秋も過ぎたね、もう春も過ぎていこうとしている、年月を送ることを昨日も過ぎた今日も過ぎようとしている、あっという間だ、いつの間にか年老いてしまった、こう言うんですね。いやそうですね、これ未来を見たら結構長いような、10年っていうのは長いような気がしますけれども、振り返ると一瞬ですね。この間2024年が始まったような気がして、能登での大地震がありまして、そして2日には飛行機の衝突があって、わあえらいこっちゃと思ってから、今4月のもう後半で1年の3分の1がもう過ぎるわけですね。あっという間ですね。この未来を見ると長いような気がするけど、振り返ると本当電光長老のような一瞬なんだと。そして命終わらん時は、誠に死せん時は、かねて頼みをきつる妻子も財宝も、ずっと頼りにしとった頼みにしとった妻や子供財宝も、一つも我が身には愛そうことあるべからず、何も私のと愛そうことはありません。五章の一大事において、私が普段頼みにしているものは一つも当て頼みにはなりませんよってご文章でおっしゃってくださるんですね。その五章の一大事、それをごまかしながら生きるのではなくて、その五章の一大事の解決があるんだよ、その答えが南無阿弥陀仏なんだよ。南無阿弥陀仏は我らが往生の定まりたる証拠なんだよと示されるんです。あなたを必ずお浄土に参らせる仏がここにおるぞと、私たちの人生の上に届いてくださっとるんですね。これは何者にも変えがたい、この世のすべての宝を集めたとしても間に合わない、比べようもない大変なる宝なんだよと伝えてくださっているのが御文章なんですね。しかも私が求めたからじゃないんですよね。私が求めるよりも先にです。私が自分の命の心配を始めるよりも先に、如来様の方が私の命の心配をしてくださって、解決をつけてくださって、もう大丈夫だよと届いてくださっておるのが南無阿弥陀仏です。私が願うより求めるより聞くよりも先に、阿弥陀様の方が全て整えて、共におるぞ、安心して任せよと伝えてくださっているのが南無阿弥陀仏。 そのナモアミダ仏が私たちのこの無常の命の上にもう届けられてあるぞと教えてくださっているのが五分章ですから、法章というわけですね。この上ないこのナモアミダ仏の宝に出会っておくれよっておっしゃるわけですね。それを白骨の章では、誰の人も早く五章の一大事を心にかけて阿弥陀仏を深く頼み参らせて念仏もすべきものなりとお勧めくださっているわけですね。この五分章は一通一通最後にですね、あなかしこあなかしこで終わるんですね。あなかしこ、あなっていうのはあーという簡単の言葉です。あな、あーかしこっていうのは恐れ多いことでございます、尊いことでございます、申し訳ないことでございます、かたじけないことでございますというような意味なんですね。あ、尊いことでございます。で、このあなかしこあなかしこということをつけていらっしゃるっていうのは、何よりも一番先に蓮如上人がこの五分章をですね味わっていかれた、蓮如上人からあの御門徒さん向けに出されたものではあるんですけれども、それは教えるということではなくて共に味わっていかれたわけですね。南無阿弥陀仏という宝物が届いておりましたね。この安心の中で精一杯生きていきましょうね。尊いことですね、嬉しいことですね、申し訳ないことですね、もったいないことですね、あなかしこあなかしこと共にですね、お聴聞をされておられた蓮如上人のお姿も、このあなかしことかですね、我らとかですね、そういうお言葉にですね伺っていけるんかなと思いますね。何よりも一番先にこの書かれながらですね、ああそうじゃったそうじゃった、何万ダム何万ダムあなかしこあなかしこと、仏法南無阿弥陀仏を喜んでいらっしゃった蓮如上人のお姿が あるような気がいたします。はい、ということで今日は法章五分章のお話をさせていただきました。ようこそのお聴聞です。